カモメ三強、
はい、
あの白のロンティーじゃないですか、
はいはいはい、
白ティーめちゃくちゃ汚れやん。
白ティーはまあ汚れるでしょ、 白、うん、白ですから
汚れんのよ、うん、だからさ、夏は結構白ティー今年買ったやつとかさ、
うん、
着ててさ、
うん、
まあ、そろそろシーズン終わりやからさ、
うん、
まあ、洗濯がクリーニングでも出そうかなと思ってるとさ、
うん、
気づけばさ醤油のシミみたいな点々がついてるのよね。
あ、
間違いなく醤油のシミやと思うんやけど。
あるある。だって俺さっきラーメン食ってきたんやけどさ、
うん、
まあ、多分どっか飛んでるんよね。
しかもあれ取れやんやん。
取れやんな、
なかなかさ
気づいた頃にはもうな
遅いやん、
うん、
あれみんなどうしてんの。
まあ、気づかへんか気づかへんふりか。
しかも結構たださ、食べ物の醤油とか、まあ、ラーメンの汁もそうやけどさ、
うん、
まあ、真正面につくやん、
うん、
あの背中とかじゃなくてさ、
はいはいはいはい、
一番目立つフロントにつくわけじゃないですか、うん、だからさ、高い白 T とかあるやん。1万とかするようなさ、
その問題な、
超ハイブランドな白 T 買ってないけどね、
うん、
持ってないけど世間では売ってるやん。
うん、
あれ買ってる人は何？鑑賞用？
いや、絶対着てるよ。
着てる？
うん。
危ないやん。
汁も食わへん。
あ、
汁も食わへんし、汚れるところにはいかへん。
そうやね。その、まあ、汚れるものを食べないっていうのが大前提だから、和食はダメよね。
そうやな、
うん、あ、ちなみに今日はラーメンどこで食べてこられたんですか？
そこそこ丸い、
あ、丸い、
ネギいっぱいのところ、
はいはいはい、あ、まあ、和歌山ラーメンの多分人気ベスト10には入るでしょう。
そうか、人気店、
人気店ベスト10には入るんじゃない、うん、和歌山ラーメンの丸い、本屋プラグから徒歩5分にある
ありますね、
はい、老舗和歌山チェーンラーメン店ですね、
うん
うん、美味しかった。
まあいつもの味やなって感じよね、うん、
カモメ丸い派なん？
何派があるの？
味派とかさ、
味、
うん、
味って店、
うん、
ああじゃあ俺ちょ分からんわ
マジで。なんでやねん、うん、あのブラクリ町にあったところよ、今なくなったけど。
ああそこか、
ブラクリ町と中之島と、あのもう一軒あるやん。そう、味派、丸い派、
うん、
まああと丸高派、山ため派とかね、うん、まあこの辺やけど、
この辺に言うと山ためが一番小には合ってるけど、
うん、
この時間空いてないんです。
そうですね、あそこは夕方までですからね、はい、
そうなんです、
うん、
ええ、
はい、まあまあどうでもいい話でした。
まあ、ネギがね、
うん、
バカみたいに入ってるやんそこ。
まあ丸いはね、ネギが有名なんでね。
俺ね、なんか食い方悪いんか知らんけどね、うん、あのあと鼻かんだ大体ネギ出てくるのよ。
マジで、
うん、だから今日ネギ出るかもしれへん。
おお、それは食い方が悪いんから、なんでやるな。食い方じゃないよ、だってさ、鼻から入ったわけじゃないやろ。
だから俺の
口から入ってるネギが出てくるわけ
でしょ。だから俺のどっか の、 その軌道があれなんやろな、
うん、
そういう風になってん
ね
ん。
ネギがストンと落ちていかない軌道になってしまってる、
すいませんね皆さん、少々、
うん、
なんとかお聞き苦しい話で
こんな話別に聞きたくなかったのに。
ネギ、
うん、あるあるなのかな、違うな。あと、あ、先にじゃあちょっと忘れない間に、あのお手紙を、
お手紙、
お手紙来ております。ちょっと読もうと思います。ちょっと待ってね、
知った激励、
いや知った激励じゃなくてね、あ、こんなお手紙をくださるんだっていうような感じでした。はい、島田さん、悲しみかもめさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、申し遅れました、本屋プラグ島田です。
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
はい、本屋プラグラジオ毎回楽しく聞かせていただいております、
うん、
奥深く熱の入ったトークのおかげで自分の読書の幅も広がり、とてもありがたく思っています、
うん、
そんな本屋プラグラジオ様に僭越ながら私からおすすめしたい本があり、今回初めてメールさせていただきました、その本とは早川書房のシャーロック・ホームズとシャドウェルの影、ジェームス・ラブ・クローブさん、
ははーん、
日暮正道さんかな、役です。ははーんって何、知ってる？
いや、続けてください。
お、この本はホームズとラブ・クラフトが生んだクトゥルー神話の古き神々が対決するという混ぜるな危険なホームズのパスティーシュ本なのです。霧に煙るガス灯の明かり、夜霧に濡れた石畳、
うん、
暗がりから聞こえるのは古き邪神の方向、
うん、
理性と知性のホームズがどのように古き神々と対決するのか考えただけでワクワクしてしまいませんか、うん、ホームズシリーズおなじみのキャラクターの登場などもあり、とても面白く一気に読んでしまいました、
うん、
そしてなんとクトゥルー神話シリーズは3部作で、このシャドウェルの影はその1作目なのです。
いや、
ぜひとも続きが読みたい、うん、本屋プラグラジオ様お願いです。この本をラジオで紹介してください、うん、広く読まれれば読まれるほど第2作第3作の発売日も近くなるかもしれません、うん、どうかよろしくお願いいたします。長文失礼いたしましたと、はいはい、ラジオネームきたこさんからいただきました。
はい、ご存知です。
え、きたこさんを、
はい、
あ、きたこさんのかおめさんのお知り合いですか。
はい、僕その話は直接受けましたからね。
あ、そうなんや、
はい、
何
この方をこれを取り上げてくれと。
ああ、なるほどね。
こう続きが出ない可能性があると。
はいはいはいはい、もうちょっと、本の名前を言っておくと、シャーロック・ホームズとシャドウェルの影というね、うん、あのホームズシリーズとラブクラフト神話を結びつけた、まあ、パスティッシュ本、ざっくりと二次創作本みたいな感じですね、
うんうん、やばいよね。
うん、カモメさんさ、うん、ラブクラフト、神話は造形が、ラブクラフト神話じゃないか、クトゥルー神話と言われる。
深くはないけど、なんていうかな、まあ、
怪奇ホラーカテゴリーに入る作品
ではある、ね、ここでそれこそ俺漫画取り寄せてもらったよ、クトゥルーの。
あ、ほんまに。
誰やった、ちょっと作家さんの名前パッと出てきへんけど、
うん、
好きは好きだけどそんな詳しくはない。
うん、うん、でもわしもさ、ラブクラフトをさ一切通ってないんよね。
あ、いわゆるクトゥル
ー的なもん。そうそうそう、
うん、
あの興味はあるんやけど、うん、ちょっと通ってなかったんで、これを機会に通ってみようかなと思って、店の中にあったラブクラフト全集の一巻からちょっと読み始めてみようかなと思っているところです
今。ラブクラフト、
うん、
大元のやつやな。
そうそうそう、
そうだから、ラブクラフトって要はそのクトゥルー神話っていう概念自体がもう二次創作っていうかさ、
うん、
どうしてもいいですみたいな感じで開示されてるっていう面白いあれやからさ、
うんうん、まあ、あのクトゥルー神話っていうのはあのちゃんとした神話じゃなくて、うん、20世紀のアメリカで、作られた架空の神話ですね、うんうん、はい、
やばいんですよ、うんうん、なんか結構でも映画とかでちょいちょい出てくるけどね。
なんか最近ちょっとしたブームではあったしね、クトゥルーが。
俺多分ちょっと古いけど、ダゴンってやつ、ダゴンやったかな、
うんうん、
まあなんかその古い漁村行ったら、
うん、
みんなすごいちょっと顔がね、
うん、
ちょっと変わった顔の人らの町やなって思ってたら、どうも、
うん、
人じゃないってい
う。おー、まあ怪奇物ですね。
とか、あとなんか海底のホラーもので、
うん、
それこそもう超巨大な化け物が出てくるやつ、うん、あれな、あれ結構面白かったんやけど、
うん
うん、それこそ、それはもうほんまにクトゥル、
うんうんうん、
とか、まあ南極か、南極の極地にその古の模様は滅びた町っていうかあんねんけど、
うん、
まあそこが要はクトゥルーの、
うん、
インスマス、まあそれは何らかの神様の町なんよね、
うん、
っていうところにたまたまその到達してしまってみたいな話とか、う
ん、それが最近の映画の話よね、クトゥルーをモチーフにした。
いや、今のはそうやね、俺の今のは漫画の話、漫画で見たやつ。
はいはい、なんでその20世紀初頭に作られたクトゥルー神話っていうある種まあオカルトファンタジーの世界みたいなのが、
うん、
まあ、あの21世紀に入った今もいろんなそのイメージの根源としてあの、
そうそうそう、
ね、再利用されてるという中 で、うん、うで、ついにシャーロック・ホームズの世界にもそれが入ってきたと。
いや、これはでも無理じゃない、ホームズは、
うん、勝てない
だって
勝てないか、
うーん、立ち向かってんの。
いや、まあそれちょっとね、読んでみないとわからないので、これちょっとね、あのちゃんと読んだ後でもう一度あの感想をちゃんとあの言いたいと思います、う
ん、俺もちょっと読んでみたいな、
うん、あ、じゃあちょっと一緒に読もうよ、
うん、推理でどうにかなる相手じゃないぜ、
おクトゥルフはクトゥルの化け物たちはそんなそんなね、いかんせホームズといえ勝てる相手じゃないかもしれないっていうね。
俺のそのほんま聞きかじった程度の知識やけどさ、
うん、
まあその見た目がとてもやっぱりみんなが想像している見た目、クリーチャー的なものがさ、
クトゥルフ神話の中でね、
うん、あのやっぱそれ、その造形もそもそもやっぱ面白かったりすんねんけど、うん、独特で、
うん、
というよりね、クトゥルーって結構概念的な存在みたいなのが多くて、
うん、
その強ければ強い神様であるほど、うん、もう要はね、認知してしまったらアウトみたいなやつとかがいるんですよ。
もう知ってしまった段階でもうゲームオーバーみたいな、ね、
そうそうそう、だからもう神とかそういうの領域、
はいはいはい、もう完全に概念よね、もう
概念が、
うん、
そこにホームズが挑みますか。
お、ちょっとこれじゃ楽しみですね
いや
あとホームズといえば、あのネットフリックスオリジナル作品で、
うん、
あのエノーラ・ホームズの事件簿っていう映画があって、これ超面白くて、あのホームズの妹がいたという設定で、うん、そのホームズの妹、まだティーンエイジャーなんですけど、うん、その、ホームズの時代に ティーンエイジャーの妹少女が、あの難解な事件に立ち向かっていくという、
うん、
まあ、推理アクションドラマで、うん、面白いのがこのエノーラ・ホームズのお母さん、まあ、ホームズのお母さんでもあるんやけれど、うん、彼女はあの当時19世紀後半のイギリスで戦闘的フェミニストとして、うんうんうん、あの活動してる人で、なのでそのお母さんからフェミニズム的な教えを受けたエノーラ・ホームズ、
うん、
でそのフェミニズム的な教えっていうのは何なのかというと、女性には教育が必要で、うん、さらに自立するためにいろんなその生活のスキルを身につけなくちゃいけない、で、うん、その中に武術とかが入ってくるんやけど、うんうんうん、なのでそのエノーラ・ホームズっていうのは自分でその自立するために、まあ、勉強もしてる、
うん、
科学的な思考も身につけてる、
うん、
でさらにその武術とかの鍛錬も受けてる、
うん、
だから彼女は探偵になれるんよね。
なるほど。
ホームズの妹だからじゃなくて、
うん、
彼女自身自立した存在で、で、まあ、その彼女が織りなすドラマっていうのはすごく面白いんやけど、
うん、
これがさ、あのついに第2弾が出ると。
あ、
第1作がまあ数年前に出て、
うん、
で、まあ、あの第2作のもう制作されてるのかな、まあ、とにかくあのまたリリースされるってことが発表されたんですが、
うん、
このねコピーを、
コピー、
うん、まあ、あの第1作のコピーからして、あのその推理力兄譲りみたいな、
あ、なるほどな、
コピーがあったよな、
うん、
違うの、兄譲りじゃないよ、それは彼女自身が身につけた技術で、
うん、
兄がいるから妹が天才なわけではないよね、
うん、
でさらにその遺伝子とかそういう話でもなくて、
うん、
彼女が後天的 に自分の力で身につけた才能のはずが、
うん、
なんかそうしたね兄譲りみたいなコピーが日本オリジナルで入るのはどうかっていうのと、第2作もね、
うん、
あのホームズ兄弟が再び難事件に挑むみたいな。
お、
第1作別にホームズ兄は何もしてないのよ、
後半だけやもんな、あの人。
そう、まあ、ちょっとしかもさ別に事件解決に役立ってはないやん。
うん、確かそうやったな。
そう、エノーラ・ホームズ妹があのまだその女性が一人で行動するということが認められにくい社会だったのを、兄だけはいや彼女の好きにやらせてあげなよみたいな、うん、そっと背中を押す立ち位置ではあるんやけど、うん、でも別にホームズ兄弟がさ難事件に立ち向かったわけではないというところなのに、
うん、
このなんかこう前回のあらすじ的な説明からして間違ってんじゃねえかっていう
なんか男の子と一緒に戦ったよね、もう一人。
あ、そうそうそう、言ったらあの普通の映画でいうヒロインに当たるのが、
う
ん、
まあ、そうやな、
内気な男の子っていう、ね、その男の子を守るためにエノラ・ホームズは勇敢に戦うっていう感じな
ん
やけど、
うん、見たね、
うん、
あれや、あのストレンジャーシングスの子やな、主役の主演の子が。
あ、そうなんだ、ストレンジャーシングス見てないから、
うん、
面白かったよねエノラ・ホームズの事件簿。
そうやな、面白かった覚えはあるな、
うん、まあ、すごくよくできた当時のイギリスの、まあ、社会状況であるとか、まあ、街並みであるとか。
確かにあの母親 そのフェミニストのっていうところ、なんか要はおぼろげに覚えてるさ、
うん、
実家のっていうか家で集まってた記憶みたいなとかと、うん、その母親を追ってってその街で会う人のとかっていうのは面白かったね、
うん、
あとなんかアクション、
非常にアクションよね、アクションもかっこいいしで当時 その戦闘的なフェミニストで実際いた集団だよね、うん、そうした人たちっていうのは。でそうしたフェミニズムの歴史も踏まえて、さらにシャーロック・ホームズの歴史も踏まえて、そしてジュブナイルミステリーとしてもすごく面白い作品に仕上がってるので、
うん、
まあ、これ原作があるんやけど、ぜひぜひね、あの見ていただけたらと思います。ただまたこれもう一個言いたいのが、うん、あれ原作も日本語訳されてるんやけど、うん、その日本語訳の本のジャケットに書かれてるエノーラ・ホームズっていうのがキラキラプリンセスみたいな描き方されてるのよね。
あ、
これ真逆やんストーリーと、
うん、
ホームズ、エノーラ・ホームズはそんなキラキラお姫様的な役割を押し付けられそうになるところから反発して男の子の動きやすい格好をして事件に挑むのに、まあ、そこもどうなんだっていう、
あ、ね、コピーにちょっとこう憤慨されてると、
うん、そうなんですよ、まあ、ちょっと今ホームズ関係で思い出したんですけど、
うん、
あの北子さんありがとうございます。
ぜひ
この本は読んでみたいと思います。
はがきを送ってくださいって言っときました。
あ、そうなんや。
うん、
あ、カモメに呼んでねって言ってきたからね、
はい、ありがとうございます。
あとちょっと今週はね言わなくちゃいけないことがね山ほどあるんよ。
山ほど、
もう一個言うと、ノープを見て面白かったんで、
うん、
あのちょっとツイッター上でノープってツイスターと似てねみたいなさ、
うん、
話があったから久しぶりにツイスターを見たんですよね、うん、映画90年代後半、あれ何年やったかな、98年ぐらいかな、99年かな、ごめんなさい、ちょっと調べられてないんですけれども、うん、まあ、ヤン・デボン監督の大ヒット、何パニック映画ですか、
うん、
ディザスタームービーですかね、うんうん、巨大な竜巻に立ち向かう研究者たちの、まあ、あのアウトロー的な研究者チームの、
うん、
挑戦を描いた 映画ですね。あ、1996年。
いや結構古いな、うん、96年か。
96年でも当時めちゃくちゃ流行ったし超 CM やってたよね。
覚えあるな、
うん、初めて見たのよ。当時見たことなかったさ。
あ、そう
そう、実は、
まあ、俺もでも当時は見てないかもな、
うん、まあ、あのその巨大な竜巻が全米で大問題になってると、
うん、
なのでただ竜巻っていうのはまだ謎が多いから、そのアウトサイダーな研究者チームは
アウトサイダーな、う
ん、その竜巻の中心に入り込んで、
うん、
まあ、ハリケーンですね、
うん、
ハリケーンの中心部になんとか入り込んでそこに観測の機械を飛ばそうとするんよね、
はいはいはい、
その竜巻が吸い込む力、
うん、
利用して、うん、そのいろんな超小型のカメラを竜巻に吸い込ませて竜巻の内部の様子を撮影しようとするっていう、うんうん、まあ、これってさ、もう、まあ、ほぼノープやん、もはやね。
なるほどね、
うん、ではこれはこれでね、初めて見たんですけどすごい面白かった、
うん、
ただちょっと苦言を呈するのであれば、
うん、
これってその研究者 の、 夫婦が主人公なのよ。
そうやったっけ、
うん、ヘレン・ハントと旦那さん役は何やったかな、あ、ビル・パクストン、
うん、
ヘレン・ハントとビル・パクストンの夫婦というのが、まあ、夫婦関係は破綻してる、
うん、
でもお互い研究者としては尊敬し合ってる、
うん、
だ2人ともやり手なんやけれども感情の起伏が激しいからぶつかり合ってうまくいかないという、うん、で今は離婚寸前 で、
うん、
でこのビル・パクストン旦那の方はその研究者チームからも外れてるんよね、
うん、
それがそのビル・パクストンが再婚することになって、
うん、
ヘレン・ハントのところに今の婚約者を連れて離婚届に判を押してもらいに来るのよ、ちゃんと。でもヘレン・ハントはちょっとまだ未練があるから、
うん、
なかなか離婚届をのらりくらりと交わそうとしているところにハリケーンが発生したという情報が入ってきて、
うん、
その研修者チームがわーっと行くと、そのハリケーンのところに、
うん、
でその どさくさに巻き込まれてビル・パクストンと今の婚約者もそのチームと一緒に行動を共にするっていうのが、うん、まあ、オープニングのあらすじなんですね、
うん、
ただこれさ、今の婚約者からしたらさ、その今彼が昔のサークル仲間の集まりに連れてこられて、
うん、
この研究者同士で身内乗りでワーキャーやってるところを見せられるわけよ、
うん、
すごい疎外感よ、
うん、まあそうやな、
うん、みんなさプロの研究者チームで、
うん、
だから旦那もやっぱりさ一回チームから離れたとはいえそこに入ったらさ、もうハリケーンの話題とかで超盛り上がってるのよね、
うんうん、
でさらにやっぱりムクムクと研究したい欲が蘇ってきて、
うん、
結局だから旦那はチームに戻るんやけど、
うん、
今の彼女婚約者も仕方なしにそこで行動を共にすると、
うん、
でも身内乗りの中でうまくなじめない、
うん、
まあ、それ見てるだけで辛いよねこちとらで結果的にはここには自分の居場所がないっていうことで、
うん、
やっぱりあなたは元嫁と一緒にいた方がいいっていうことで去っていくって、去っていくんよ。
うん。
うん。まあ、見てたらわかるんやけど、花から、
うんうん。
結局この二人はもう一回よりを戻すんやろうなっていうのがさ。でもなんかこのさ、誰か一人が慣れない身内乗りのサークルの中で仲間外れになっている情景っていうのが心苦しくてちょっと耐えきれなかったね。
ああ、ついさ。
うん。
ついさ。
なんか嫌なのよ、
うん、
誰かが仲間外れになっていたり、うん、仲間外れになっているような疎外感を感じているであろう物語を見るのがね、年々辛くなってきた、
うん、まああるよね、
うん、
そういうの。
そうなんですよ、
わかりますよ、
うん、
それをツイスターで感じたか
そうそうでも多分これ今やったらそのヘレン・ハントヒロインもね、
うん、
言うたら凄腕の学者なわけやから別に元彼とよりを戻すということがハッピーエンドにはならないだろうなと思う、
うん、
だったらもう過去のそんな元彼なんて吹っ切って全然その、ね、学者として自分の熱意あることに臨めばいいわけであるからさ、
うん、
まあ、この結局ヒロインが元彼に未練を持っててそれが結ばれることがハッピーエンドっていうのは90年代的な物語かなという気もしましたね、
うん、
今だったらおそらくこういう描き方はされないんじゃないかなと、
うん、
まあ、でもアクションとしてはすごい面白かった。
来るな、
うん、
リメイク、
リメイク、これ来てもまあおかしくないというか、ノープ実質ツイスターのウルトラアップデートされた。
ああ、じゃあ、そうか、ノープがそうであると。
ノープ多分ツイスター意識してるよ。結構だって牧場とかが竜巻に襲われたりするし。
まあ広いところにな。
そうそう。
あれか、
まあ、面白かったです、
ね。牛飛ぶやつ。
牛飛ぶやつ。竜巻に巻き込まれて牛が飛んだりする。その
絵は覚えてるな。
あの絵だけポスターになったり、繰り返し CM でやってたりしましたからね。
いやいやいや。
で、現状今20分です。またでもね、ちょっと今回話しとかなくちゃいけないことがいろいろありまして、
お願いします、ま
あ、昨日は昨日で元町映画館で映画を見てきました、はい、ワンダっていう
ワンダ
映画ご存知ですか、
うん、ご存知ないです、
はい、これあの今年の私のベストです、うん、いやでもこのワンダをずっと見たかったのよ、
うん、
まあ、今年公開されて、まあ、じゅんぐりじゅんぐりに全国を巡回してて、うん、今多分関西最後かな元町映画館が。
ああそうな
ん、まあ、でも来週もまだやってるんでね、
うん、
これ今ね神戸に映画を見に行ける方は、うん、ぜひ見てほしいですね、うん、ワンダ、ね、これ1970年の映画です。
ああそうなん、
そう50年前の映画、今から、
うん、
あの忘れられた小さな傑作と呼ばれていて、
うん、
というのも1970年にニューヨークの一館で、
うん、
あの一つの映画館でね1週間だけしか公開されてないのよただあのとは言いながら70年のベネチア国際映画祭では最優秀外国語映画賞を受賞していたり、
うん、
71年のカンヌ映画祭では唯一のアメリカ映画として出品されてたりとかで、
うん、
まあ、評価はされてたんやけれども、なぜかこう公開時はそんなに注目されなかったと、
うん、
それが、0年代以降に再発見されたのよね、
うん、
2003年にフランスの大女優であるイザベル・ユペールがあのこの配給権を買い取って、うん、幻とされていたこのアメリカ映画をフランスで蘇らせて、
うん、
でそれ以降あのマーティン・スコセッシの、映画保存組織があのグッチの支援を受けてプリント修復をして、
うん、
で公開されるや否や大評判を取るっていうね、
うん、
でこのバーバラ・ローデンという女性の監督級、脚本主演
で主演も
デビュー作
ー、
だバーバラ・ローデンはこの一本だけを撮ってその後、乳がんで亡くなられてるんだけれども、でこのバーバラ・ローデンさんという方は、世間的には、うん、映画史的にはあの巨匠エリア・カザンの妻として知られてる女性ですね、
うん
うん、でそのバーバラ・ローデンが実は映画を撮っていた、
うん、
というのがこのワンダで、いやもうこれがね本当に素晴らしいロードムービーでした。
うん、
まあ、ストーリーっていうのはすごく単純というか、
うん、
このワンダという一人の女性がいるんやけど、田舎町に住んでいるアメリカのは、まあ、ちょっとこれストーリーを見ますね、ペンシルベニア州東部の田舎に住むワンダ・ゴロンスキーは単純で世間知らず自分の居場所を見つけられずにいる主婦、彼女は炭鉱で石炭を拾い集めている知人の老人を訪ね、お金を貸してほしいと頼む。彼女はバスに乗り、夫との離婚審問に遅れて出廷した。育児放棄を追及されていた彼女は、ヘアカラーをつけたまま、裁判官に夫が起こした離婚訴訟に異議を唱えないこと、二人の子供の親権を夫に与えることを裁判官に伝える。というところから物語は始まって、
うん、
まあ、あの夫と離婚して子供も失って、でさらにワンダはこの後職も失って、
うん、
で、姉夫婦の家に居候という形で住んでいたんやけれど、
うん、
そこもやっぱり居心地が悪くて街に出ていくんやけれども、
うん、
まあ、家族もいない、職もない、さらには街中であのわずかばかり持ってたあの現金も盗まれてしまうとでどうしようもないところでたまたま知り合ったのが強盗を繰り返しながら逃避行を続けている男で、
うん、
あのそのしかもそれすごい嫌な傲慢な男なんやけど、うん、結局ただ他に行く場所もないからその男にずるずるとついていってしまって犯罪に巻き込まれていくっていう物語ですね、
うん、
で、まずこれが素晴らしいのがあの全体的なフィルムの色調がティファニーブルーって呼ばれている、
うん、
なんていうかな、淡いエメラルドグリーンに近いような青、
うん、
まあ、本当になんかティファニーの店にあるようなちょっと淡い色調の、
うん
うん、青色がかかったフィルムで全体的にね、
うん、
でそのティファニーブルーの色調の中で描かれる本当に荒涼としたアメリカの地方都市、
うん、
これがね超美しいよね、
うん、
すごい寒々しいし、まあ、安いホテルであったりあのしがないバーとかダイナーであったり、
うん、
でしかも彼女はそこに居場所を見つけられないから本当になんかこう彼女としてはその自分の人生に疎外感を味わってるっていう中で流れていく街の風景の美しさ、 さらに言うとこの出てくる人物描かれる風景っていうのがすごいリアルなんよね。
うん、
そのリアルっていうのが本当にこの主役のワンダを演じているバーバラ・ローデンであるとか、その銀行強盗を繰り返していく男、
うん、
で2人が街中で出会ういろんな人々で、この人々っていうのはプロの役者じゃなくて本間の人たちなんやけど、うん、プロの役者っていうのを使ってなくて、ほとんど、
うん、
インディーズ映画でね。で彼らが本当にその映画の中で人生を生きてる、その人生の断片を見てるような気持ちになってくるのよね。
うん、
なのでワンシーンワンシーンがすごいリアリティがあって、その面白さっていうのはその映画全体の流れの中でこのシーンがどういった意味を持ってるとか、
うん、
そうした考察的なものじゃなくて、もうワンシーン映ってるそのものがすごいリアルで、
うん、
文脈とは関わらず本当に人生の断片を見てるようやから、その断片の持つ力っていうのがあってさ、
うん、
まあ、例えばやけれど、まあ、わしとかカモメが車を運転してて、なんかこう大阪から和歌山に帰ってくるときに、
うん、
こう高速道路のバイパスの山が見えて、その先に一瞬海が見えたりするやん、
うん、
とか、まあ、すごい山あいに夕暮れが見えて綺麗だなって思う瞬間とかってあるやん、うん、でそれって別に人生の中で何か影響を及ぼすわけじゃないけれども、間違いなく綺麗で印象的な情景っていうのがあって、そうした情景というものを映画の中に見る感じ、常に、
うん、
なのでもう上映時間、まあ、100分ちょっとぐらいなんですけれど、全身が素晴らしいっていう、
うん、
本当にそのスクリーンに映ってる絵一つ一つの素晴らしさ、さらに言うとこの、まあ、あとは物語自体、バーバラ・ローデンっていうのがエリア火山の妻として見られたと、世間的には、
うん、
なので彼女は自分自身を失いかけてたのよね、
うん、
しかもバーバラ・ローデンさんっていう彼女自身の人生っていうのが、虐待をされてた家庭から逃げ出して、で都会に出てきてピンナップガールとかモデルをしている中でエリア火山と出会って女優になって、
うん、
まあ、でさらにエリア火山と結婚して、
うん、
まあ、有名になっていくんやけれども、常に自分じゃない誰かを演じているような気がしていたと、
うん、
だから彼女が自分自身を取り戻すために自分自身の映画を撮ったと、ここに私がいるっていう、
うん、
でそこで彼女がただ演じた女性っていうのがすごい強くて、自分の人生を切り開いていくような女性とは真逆の、自分の人生を見つけられなくてずるずると人生に疎外感を味わいながら流されていきながら最終的には破滅していくっていう女性の、うん、人生の1ページを描いたと、
うん、
でこれにはモデルがいて、実際60年代に銀行強盗の共犯で捕まった女性の新聞記事をバーバラ・ローデンがたまたま目にして、
うん、
で彼女の人生の、まあ、一時期というものを映画化してみようということで映画化したものなんよね、うん、なので、まあ、当時この当たらなかったっていうのは、そのアメリカの歴史の中でウーマンリブが盛り上がってきた時代だったから、
うん、
フェミニストの女性っていうのはこの映画を批判したのよね。
ほう、
うん、主体性がないじゃないかと、彼女自身に、うん、ワンダには。でもそうした女性っていうのは実際多くいたわけよね、当時のアメリカの中には、うん、でそうした主体性を持たない女性の人生に意味がなかったとかというと、決してそうではないし、
うん、
語られるべき人生がないわけがないと。でさらに言うと、そうした人生を送らざるを得なかった女性のドラマもあるわけで、
うん、
そうしたものをすごいリアルに低予算で、ただ低予算だからこそ生まれた生々しさで描き取った作品なんですね、
うん、
ワンダ、これめちゃくちゃ良かったので、
うん、
ぜひ見ていただければと思います。
島田さんの今年のワン、
はい、今のところちょっとこれ現状1位としか言わざるを得ないかなという状況ですね。
70年の映画ですか。
70年だからさ、今、まあ、パンフレットさ、写真めちゃくちゃ多いんやけどさ、うん、映像超かっこよくない？
これがあれですか、ティファニー
ブルーと言われている色調ですね。
うーん、バーバラ・ローデン、
うーん、
いいな、神戸近い人
でもだからさ、すごいオフビートな映画で、
うん、
説明もほぼ省かれてるのよね、うん、ただかジム・ジャームッシュとかを想像する人もいると思うんやけれど、ジャームッシュよりも10年以上前で、あとカモメさん、ケリー・ライカート特集の時見に来てくれたっけ？
ケリー・ライカートは行ってない。
あ、見てないんか、
うん、
ただでも今アメリカの インディペンデント映画で一番注目されてるであろう女性作家のケリー・ライカートは間違いなくこのワンダから影響を受けている。
おー、なるほど。
うん、本人も公言しているの、公言してたのだったかな、まあでもコメントは寄せてたから。あとはソフィア・コッポラとかがねすごい絶賛してたりとか、あのジョン・カサベテスとほぼ同時期。
うん、なるほどな。
うん、いやすごい映画でしたね。これが50年封印されていたというのがね恐ろしい事実ですよ。
確かにな、すごいな。ニューヨークで1週間やろ。
そうで廃棄されそうになっていたらしくて、しかもフィルムは ただ今はアメリカの、国立の、
まあ、フィルムアーカイブ
かどこかに、まあ、永久保存されることが決まってるんやけれど、本当にすごい映画ですよ。
これなんとか島田さん頑張って和歌山で引っ張ってこれへん。
いや引っ張っていきたいものですな
これは
いやちょっとね、いやケリー・ライカート特集もな、すごい素晴らしい作品を上映したのに、ね、動員がちょっとね和歌山だと。
いやそれはもう時間かけたいんじゃない、半年ぐらい準備して。
う、ね、うん、まあ、それまでにブルーレイ出てしまいそうやからね、まあ、出てほしいし出たら買うけれども、うん、まあでもぜひぜひあの劇場に行っていただいて、多分これが劇場でヒットするっていうことがさ、すごい大事な要素だと思うんですよね。また同じような映画が日本に来るっていうのためにもね。
元町映画館。
これ元町映画館です。
いいな。
でも結構人入ってた。昨日平日の9時半の回やったんやけれど。
夜の
、まあ、半分ぐらい埋まってたからね。まあ、だからさっきのさ、あの北子さんのあのメッセージでも、あのこのシャーロック・ホームズとシャドウベルの影、
うん、
まあ、これあの第2作第3作が翻訳がされるようにやっぱり今話題になってほしいっていうのは、これ結構さ切実な話であって、うん、翻訳されない可能性あるからね、1作目が当たらんと
言ってた、
うん
うん、
でさ今円安やん、
うん、
絶対に海外の翻訳権っていうのがさ相対的に上がってるわけですよ、うん、そうなんですよね。なのでやっぱりちょっとね、何かこう面白そうなものっていうところは積極的に、うん、
なるほど、
こっちから行かないとでも本当にね、次につながっていかないっていう時代に入ってきてしまってるんでね、ほっときゃ何でも入ってくるっていう時代はちょっと過ぎてしまったかなっていう、
今はな、
まあ、ワールドミュージックとかも特にそうよね。やっぱりバブルの時日本には世界中の音楽が入ってきたけれども、うん、今後も同じような音楽が入ってくるとは限らないっていうね、うん、
なるほどね。
まあ Spotify で聴けるようになってるんやけれども、
うん、
まあそれでもやっぱりその当時の、まあ、ワールドミュージックの CD がさ大量生産されてさ、
うん、
まあ、洋楽自体がさ、けどさバンバン日本版が出たやん、
うん、
で日本版何が素晴らしいかってさ、ちゃんと解説がついてたやん、アスデのライナーノーズ、歌詞の翻訳から、うん、バンドの説明から、まあ、シーンの状況であるとかさ、でしっかりキュレーションされてたわけやけど、
うん、
そうしたキュレーションがなくなってしまうと、いくら Spotify とか YouTube でさあの世界中の音楽にアクセスできるとはいえ、
うん、
そこにたどり着くまでの道筋っていうのがさ、
そやな、
うん、
そこな、
うん、
今なんかさ、いやまあライナーな、ライナー文化、まあ我々は恩恵を受けた世代やからな、
うん、
そこに関しては。
そうね、だからやっぱり日本版ちょっと高くても買いたかったもん。
なんでこんな高いんやろと思ってたけどな。
あれでも高い、やっぱりライナーにあんだけ金かけてるもん
輸入版安って思ってたもんな。
思った
あのわっきわからんシールついてるやつ。
ただ輸入版ってさ、ほんまにペラペラの紙1枚入ってるだけやったやん、うん、そうや、本来はそうなんやけど
そうやな、
歌詞カードないからね輸入版は、
うん、そうやな、キュレーション難しいよね。
でもだから特に今ヒップホップがこんだけ流行ってるからさ、
うん、
ヒップホップの音源こそ間違いなくライナーがいると思うよね、
うん、
社会状況をすごい反映してるし、
うん、
もう一個言うと歌詞が大事なわけじゃないですか、
うん、
まあ、トラックも大事なんやけど、
うん、
歌詞のが理解できるかによって曲の解像度っていうのが全く違うから、そうした意味でやっぱりライナー文化っていうのは、まあ、それがまあフィジカルなのか、まあ、ネット上なのかは分からないけれども、やはりその専門家のキュレーションっていうのは欲しいよなっていうのはありますね。
ああ専門家のキュレーションが、まあ、ラップミュージックに関しては多分そこが必要じゃなくなってきてるっていうのも正直あんやろうけどな。
と言いますと、
あれ何やっけ、みんなさ、
うん、
あれなんてサイトやっけ、
あるのかそのサイトが。
要はもうそのシンポジウムっていうね、なんかもうみんなで持ち寄って、
あ、
要はこのラインはこれです、ね、でそこに要は本人が出てきたりするのよ。
それも海外のやつじゃない。
でも、もう要はそこ突っ込まんとさ、こっちから情報取りに行かへん、行けやんって分かってるから、こっちの批評家って、あそこ、要はそこ翻訳しても、
うん、
情報取ったりする。
まあ、翻訳をしてくれる人がいるんやったらいいけれども、
うん、
まあ、とかね、まあ、ボランティアでも、そうした翻訳文化があるならばいいですけれどもね。
そう、だからキュレーションの新しい形みたいなものは出てきてもいいかなとは思うかな。うん、俺とか、しまちゃんとかって、まあ、基本も好きやからさ、
うん、
自分からある程度掘りに行くやろ。
まあ、それでもやっぱり限界があるやっぱりさ、
そうやな、
素人がアクセスできるところとやっぱりしかもさ一部分だけ切り取って分かった風になってもそれは違ってさ、
まあだからいろんな見方っていう意味ではそうやな、
うん、やっぱり一個のやっぱり流れとか大きな文脈っていうのはおそらくあるから、
うん、
そこにやっぱりキュレーションっていうのは必要になってくると思うのよね。
まあだからそういう意味での何らかの形のディスクガイドであったりとか、
まあ、そうそう、
ジャンル的なやつとかやな、
うん、まあ、美術館も全く一緒であって、
ね、
まあ、学芸員さんの仕事っていうのはさ単純に単発の作品を紹介するだけではなくて、
うん、
まとまった流れ、さらに今見るこ、その作品を鑑賞することの意味付け、
そうやな、
とうとうの、まあ、でっかい意味での批評文化やと思うんやけれど、
うん、
っていうところがやっぱりどうしてもまず省かれていってしまうから、
うん、
ものだけ見りゃいいじゃん、
うん、
ものだけ聞きゃいいじゃん、ネットでさちょっと深掘りできんじゃんとはまだちょっと違うところがあるんじゃないかな、うん、
なるほどね、
という、話でした。あと、まあ音楽で言うとさ、この話しようかどうか一瞬迷ったんやけどさ、まあ、今週は国葬というイベントがどうやらあったようじゃないですか。
俺マジで全く分かってなかった。今日やったんやって思ったもん。
はいはい、テレビでなんか言ってるなっていう。でもわしもさ見てないんやけど、これもちょっとね聞きかじった情報で自分がちゃんとそれを確認したわけではないんやけど、どうやら自衛隊かな、吹奏楽隊がいてさ、
あ、はいはい、
音楽を流すわけですよ、奏でるわけですよ、うん、
演奏中に演奏
そこで演奏された曲の中の一部に J-POP があって、生き物がかりのありがとうとか、灘草草とか、千の風になって、美空ひばりの川の流れのようにがどうやら演奏されたようなやけれども、
それって安倍さんが好きやったとかそういうこと。
そこよな、なんかあまりに節操がない組み合わせというか、音楽に寄せんはないんやけれども、なんかこうすごいありきたりな定番曲を選んできたなっていう感じがさ、どうしても受けてしまうやん。
そうなんや、
うん、
その曲のチョイスな。
そうだ、これってほんまに例えばさ東京オリンピックやったらさ絶対にこうはならなかったわけですよ。だってめちゃくちゃ音楽関係の人いっぱい入ってたやん、
うん、
最後まあ FPM の田中さんやらとか、まあ元々はコーネリアスがね、
うん、
入っていたりであったりしたじゃないですか。これキュレーションが入らなかったらこういうことになるのかなとちょっと思ったね。
ほんまにソウルが演奏されてんねとしたらその可能性ありますね。
そうそう、いやこれがさ全曲まあ国葬っていう、まあ、お葬式じゃないんやけれども、うん、まあ、一応個人を偲ぶイベントとして個人が好きな曲やったら何でもいいと思うよ、
うん、
でも多分これは別に安倍さんの好きな曲じゃねえだろっていうのはあったのと、もう一個ただじゃあ安倍さんの好きな曲って何っていうと確かにいまいち想像がつかねえなっていうね、うん、これが例えばさバラク・オバマとかだったらさ、
まあプレイリスト公開してるからな。
そうそう、彼は自分のお気に入りのプレイリストを公開していてそこで有名になったラッパーとかがいたりしたくらいやん、うん、とかあとはさこうした式典でポップミュージックが流れたという意味で、まあ、ここ最近すごいちょっと話題になったのはドイツのメルケル首相が、昨年かな退任した時に、
うん、
流れた楽曲っていうのが、
うん、
ドイツは首相が退任する時には伝統的に自分でこの曲で送ってくれっていう曲を指定できるのよ。
そうなんや、
うん、まあ、普通はクラシックがメインになるんやけど、
うん、
メルケルが指定したのはニーナ・ハーゲンっていう東ドイツ出身の歌手のカラーフィルムを忘れたのねっていう、
うん、
当時大ヒットしたポップソングだったのよね、
うんうん、
でこれはどんな曲かというと当時まだ東ドイツが独裁政権下で、
うん、
カラーフィルムを忘れたのねっていうのはまあ恋人デートするときにカメラを持ってったんやけれどカラーフィルムを忘れてしまったのねあなたっていう、
うんうん、
まあ、ラブソングの形を取った実は政権批判楽曲なのよね、
うん、
独裁政権下で世界がモノクロでしかないっていう、当時東ドイツで大ヒットしてでメルケルもこの曲がすごい好きだったと、
うん、
なのでこれは民主主義を求める人々の声を代弁する楽曲だったの。
なるほど、
うん、でニーナ・ハーディンはその後亡命してイギリスに、うん、で亡命でもうバキバキのパンク歌手として活動してて、うん、では南北ど南北じゃない、東西ドイツが、
うん、
統一された後に帰ってきてるんやけど、うん、そこで政治家になったメルケルとバッチバチ言い合ってるのよね。
おー、
うん、それでもこのメルケルっていうのは退任の時に異例のポップソングとしてこのカラーフィルムを忘れたのねを国の楽団に演奏させたっていう、まあ、これ超かっこいいシーンやったんやけど、
というような
意味合いが
まあな、
まあ、その個人のすごいなんか思い入れのある楽曲を聴きたかったのと、まあ、もしくはやっぱりこの、まあ、税金使ってるイベントやからさ、これを例えば本当にこの世界に誇るっていうんやったらその辺のキュレーションはそれでよかったのかっていうね。
そうね、
個々の楽曲を否定するわけではないんやけれど、まあ、そのキュレーションとしてね、
何も言えないねそのに関しては
ね、ちょっと残念だったなっていう、
まあ、せめて安倍さんが好きやったんかなって思っとこうかなぐらいかな。
そうそうまあさ、ポップソングが悪いわけじゃないんやけれど、うん、まあでもさ、今さまあ、誰かのお葬式とか行くとさ、うん、たまに家族葬とかの会場でさ、多分式場が勝手に流してる音楽あるやん、
うん、
ラルクとか、ラルクのオルゴールバージョンとかが流れてるんやけど、あなたとかね、
うん、
なんかそれでいいのかなっていう
あれってさ、そのラルク・アンシエルご本人にはお話は言ってんのやろうかね。
いやでもそれは結局スーパーで流れてる音楽と一緒やろ、多分。
要はさ、
ジャスラックにはそうそう、お金を払ってるけれど、
だからその場合さ、うん、まあ分からん、ちょっとごめん、ラルク・アンシエルとかできたら、その原版が多分もうレコード会社が持ってるからさ、
うん、
OK みたいなとこもあるかもしれへんねんけどさ、うん、アーティストの GO なくても、
アーティストの GO はいらんよ、ジャスラックにさ、お金払って
たら。そしたらそうやんな、だからお葬式でかかってても
いいよ、全然の問題もないよ、
結婚式でもかかるやろしな、う
ん、だって個人が好きなものだったら別にビートルズでも何でもいいわけやからさ、まあ、それはそれでいいんやけど、結構なんかみんなさ、多分音楽に無頓着なわけね、それはそれでいいんやけど、でも音楽はかかるんよね、
うん、
だからいっそ勝てなきゃいいのになというのも
無音な、
そうちょっと思ったりね、うん、する今日この頃ですね。
まあそういうことも考えれますよね、確かに、う
ん、いつからこんなに葬儀で音楽をかけるようになったのかっていうね。
あでも確かにな、
うん、まあでもちょっとさ、なだ早々とありがとうに関してはこれ結婚式場でも適当な楽曲チョイスで流れそうではあるからな、うん、あ違う、なだ早々は別れの歌やったっけ、あれ
分からん、ね、
いやでもあれさ、結婚式場でさ、お父さんお母さんへ感謝の手紙の時に流れてもおかしくないよね。
ああ
今すごい適当なこと言ってる、いやもうちょっと歌の歌詞を覚えてない、
そうなんよ、
うん、
そうな
の。なだそうそう
だけ分かるけどね。いやもう語るべきじゃないよ。
うん、あでも古いアルバムめくりありがとうってつぶやいたやから感謝ソングではあると思う。
うん、そうか。
はい、っていうね、もうどれぐらい経ったやろ。今までが、オープニングトークということで、じゃあ今週も今夜プラグラジオ始まります。
お願いします。
このタイミングかっこいいね、この入るところ、はい、改めましてこんばんは、和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内からお届けする本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、パーソナリティは私、本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
今週もよろしくお願いします。
お願いします、
そしてね、本日は2022年9月29日木曜日です。
あ、終わりますね、9月が。
そうですね、もう言うてる間に10月やからね、うん、まだでもちょっと秋っぽくはさすがになってきたか。
夜はね、
毎週言ってる気するけどね、ちょっと秋っぽくなってきましたねって。この
明日も昼間暑いらしいで、
まだだって半袖全然いけるもん
ね。いけるいける。
まあ、という、まあ、今日この頃なんですけれども、 カモメさんこの今日9月29日が何の日かという話なんですね。
何の日かという話、そう
で、これがまあ今日の特集に関わってくるんですけれども、はい、この2022年9月29日本日は、日本と台湾が国交を断絶してから50年にあたる日です。
お、断絶してから50年。
そう、1972年の9月29日に、日本と中国が国交を正常化したことによって、
そうか、そうちょうどやってたな。
そう、日本は台湾とそれまで持っていた国交を断絶することになったんですね、でそこから50年、今に至るまで実は日本と台湾というのは正式な国交を結んでいません、どういうことかというと、日本は台湾を一つの国として認めていないという状況がね、まあ、続いているわけです、はい。ということでね、本日はちょっとね、台湾特集、
台湾特集、
台湾特集、まあこれまでも何度か台湾に関する話はしていますけれども、まあ、ちょっと最近読んだ台湾関連の本でね、すごい面白い本があったので、その本を中心に今一度この日本と台湾の、戦後、植民地統治時代が終わった後のこの日本と台湾の関係というものを、本を通じて振り返ってみたいなと思うわけですよ。
なるほど。
で、おそらくね、ちょっとね1回では収まりきらないので、2回に分けて
前後編や、
前後編でいきたいかなと思いますのでね、今週ももう結構なオープニングトークで時間を割いてしまいましたが、
いっぱいあるっていうからさ、こうグッと聞いてたよ。やっぱり盛りだくさんでしたね。
盛りだくさんですか、今日は。はい、なので最後までお聞きいただければと思います。
美しい南の島、台湾。かつては高麗の宝島と呼ばれたイメージ通り、国土は緑に覆われ、ふんだんに光をまき散らす太陽、青い海、生い茂るヤシ、香る風、マンゴーの並木道、バナナをはじめパパイヤ、パイナップル、龍眼、レイシなど珍しい果物の多いこの島は、まさしく地上のパラダイスの名に恥じないでしょう。
はい、っていうね、おそらく60年代ぐらいかな、これ台湾の、あの観光ガイド的なレコードのオープニングですね。まあ、こういったものがまあ当時作られていたわけですよ。日本、あの台湾を訪れる日本人観光客向けの、まあ、お土産物かな。
なるほどな。
まあ、というところから始まりました台湾特集ですけれども、はい、まあ、ちょっとオープニングトークが長かったんでね、あの本屋プラグから関空まで行けるぐらいの時間がねちょっと経過しておりますけれども関空から数時間で台湾に行けるという、非常に近い、隣国台湾特集です今回は、
はい、
っていうのも最近ちょっとね台湾関係の本でめちゃくちゃ面白い本がありまして、 これは慶応義塾大学出版会から出ております。まあまあ出版社の名前でお分かりだと思いますが、まあがっつりした学術書ですね。いわゆる、台湾で日本人を祀る、杭から神への現代人類学というサブタイトルがついています。この杭から神へっていうのは鬼と書いて杭、で神と書いて神、鬼から神への現代人類学、台湾で日本人を祀る、三尾優子さん、編著で、まあ、何名かの学者の方が書かれている、まあ、一冊なんですけれども、
はい、
このねタイトル台湾で日本人を祀る、これがどういった、意味かと言いますと、この台湾では戦中に亡くなった日本兵とか、もしくは台湾にゆかりのあった植民統治時代の高級官僚とかが、今神として祀られているっていう事例があるんですよ。日本人が台湾で知らない間に神様になっていると、そうした事例について書かれた、まあ、研究された本ですね。
お、
知ってた？
全く。
わしもただこれね、ただちょっと面白海外カルチャー的な話では聞いたことがあったんやけれども、
あ、なるほどね、
その深くは知らなくて、で、まあ、ちょっとまあ別の機会にまあそうした話に触れることがあったので、ちょっとちゃんと調べてみようということで、まあ、自分用に買って店でも仕入れた本なんですね。いや、これがさ、めちゃくちゃ面白かった。で、どう面白いかっていうと、その事例自体も面白いし、それがこの日本と台湾の戦後の日台関係にも深く関わってきているわけですよ。まずこの第一章、これは藤野陽平さんという方が、書かれている章で、英霊と、これは、ハオ兄弟、コウ兄弟、好きな兄弟って書いてね。英霊と、コウ兄弟の間、メディア建設、現地の実践、新たなコミュニケーションっていう、まあちょっと学術的なサブタイトルがついておりますけれども、どういった話かと言いますと、この台湾では、旧日本の、旧日本帝国の軍人が祀られている、彦将軍廟という廟があるんですね。
霊廟、廟か。
廟、まあ、はいはいはい、お寺だと思えば良いと思います。まあ厳密には違うんやろうけれど、まあそんなものやとして。で、ちなみにこれから話すことは学術書を、言ったら、専門家が書いた学術書を門外漢の絵本屋プラグ島田が適当に解説する時間になりますので、おそらくは多分ね、細部細部そうじゃねえんだよっていうところもあると思うし、おそらく全部はもちろん説明しきれないので、これはちょっとでも関心を持っていただけたら、ぜひね、ちゃんとした本を読んでいただきたいので、まあ、触り導入として、聞いていただければ幸いです。
はい。
はい。まあ、彦将軍病という病があります。彦将軍。飛ぶ虎将軍、彦、なんかこう勇ましい感じがするやん。この彦将軍廟という廟がありまして、でここで祀られているのが、誰かというと、この彦将軍廟というのは、戦中に台湾で戦死した、杉浦兵曹という、兵曹って兵士の兵に、そうね。何、軍曹の。そう。まあ、兵曹、肩書きです。
はい、
杉浦兵曹、杉浦さんという方が、祀られています。で、なぜこの杉浦さんが祀られることになったのかというのが、この第一章の話なんですね。この杉浦兵曹、杉浦茂峰さんという方なんですけど、
はい、
この杉浦茂峰さんは、ゼロ戦のパイロットで、1944年に、台湾上空の空中戦で米軍機とやり合って、そこで撃墜されて亡くなってる、飛行機乗りです。
はい、
だから、まあ、彦将軍病っていう、彦将軍っていう名前がついているんやけれど、この彦将軍病っていうのが、90年代以降、日本のメディアに取り上げられだして、少しずつ日本で有名になっていると。で、今もすごい、 あの一部の人たちの間ではすごい有名になってるのよね、うん、日本人の間で、うん、でこれがじゃあなぜ有名になってるか、どうした意味合いで有名になってるかというと、あのこの杉浦さんっていうのはすごい立派な軍人だから、この台湾の人はいまだにあの戦中の日本兵に感謝してると、
うん
うん、日本兵がこれだけ台湾の人に慕われているから、この日本人が神となって祀られているんだっていう、
うん、
いわばまあ愛国美談というか、
はい、
親日台湾は日本人に感謝してるっていう文脈で日本では取り上げられることが多いのがこの彦将軍廟なんですよ、
はいはいはいはい、
でただ、この第一章ではどういった形でこの彦将軍廟が有名になったのか、
うん、
その日本台湾の両方でね、
うん、
っていうのをそのメディアがどういった取り上げ方をしているのかというのを、緻密に追うことによって、その過程を研究してる章なんですけれど、うん、あのこの彦将軍廟っていうのは単純に台湾の人が日本兵に感謝してるからできた廟じゃないのよね、
うん、
これがね、すごく面白いのはこれ台湾の民間宗教っていうのがすごい関わっていて、
うん、
そもそもなぜ人が神になるのかっていうところスタート、
はいはいはいはい、
で、人が神になる、さらに日本という外国人が台湾の神様になる中で、
うん、
そもそも台湾の民間宗教の中では人が神になるっていうのは2パターンあって、
うん、
1パターンすごい功徳があって、
うん、
国に対する功徳とか、
はい、
民衆に対する功徳功績があって、
うん、
本当だから民衆に建て祀られることによって神様になる人、
まあいや功徳を積んでってやつやね、
そうそうそう、うん、がまあスタンダードな神様、
うん、
もう一つのパターンがあって、
はい、
あの非業の死を遂げた人、
うん、
死んでしまった人、
うん、
あの望まずに、
うん、
でその死んでしまった人っていうのはたたりをもたらす鬼になってしまうんよね。
なるほど。
でこの鬼になったものを正しく祀ることによって、
うん、
鬼が神になるっていう、
うん、
だからほっといたら鬼になってしまうんよ。
だからあれやな、あの、まあ、日本でもその感覚は やあるってあるよね、
うん、
その転じて、
まあ、菅原道真とかがそれに近いけど、そうそうそう、まあそんなにただ、まあ、あれはすごい特殊な悪霊であって、うん、まあでもそれに近いものではある、
うん、
でじゃあこの彦将軍廟っていうのがどうしたいきさつでできたかというと、まあこれもまあさいろんな話があるんやけれども、どうやら戦後20年ぐらい経った後で、
うん、
今その彦将軍廟が立っている場所で、
うん、
奇怪な事件が起きだしたと。
おー、なるほど、はいはいはいはいはい、
あの牛が急に暴れ出す、
うんうんうん、
農民の人がなぜか体調が悪くなる、お腹が痛くなる、
うんうん、
でなぜだろうというところで道士、あの道の
師ね、はいはいはいはい、
道士に占ってもらったところ、
うん、
どうやらここには杉浦という日本兵の、 あの悪霊がいると、
はいはいはい、
まあ、悪霊とは言わないかな、
うん、
まあ、ただ非業の死を遂げた、
うんうんうん、
苦しんでいる霊があると、
うん、
なので彼をちゃんと建て祀らなくちゃいけないと、
うん、
正しくあの弔ってあげなくちゃいけないということで建てられたのがどうやら彦将軍廟らしいのよね。
なるほど、
うん、決して1944年にあの杉浦さんというパイロットは亡くなってるんやけど、うん、そこでそれを見て感謝した人がその亡くなった後すぐに建てたものではないよね、そもそもがね、
うん、
戦後何十年経ってから建てられたものなんですね、
うんうん、
でただこの杉浦、将軍を建て祀る彦将軍廟っていうのは今現在に至るまでずっと民間の信仰をある程度集めてきたと、
うんうんうん、
じゃあなぜそうした、日本兵の廟がずっと、まあ現代に至るまでちゃんと手入れされて続いてきたかというと、うん、この彦将軍廟っていうのがどうやら宝くじにご利益があるぞって話になったらしいよね。
民間で民間やたらに、
そうそうそうでこれが面白いのがそのさっきの神がになるのに2パターンあるって言ったうちの、うん、初めのその功徳があって神様になったパターン、
うん、
でこのその神様っていうのはさめちゃくちゃ偉いのよ、
うん、
当然ね、
うん、
だから宝くじに当たりたいとかっていう、
ああそのような
下世話な
そのような
お願い事をするのはちょっと忍びないというか、はいはいはい、そもそも賭け事って良くないことやからね、
うん、
だから本当の神様にはお願いできないようなことをお願いできるのがこうした、う
ん、なるほど、
うん、鬼が転じて神になった、
ちょっとこちらの属性によった、
そうそうところなのよね。
おー、
うん、っていうのがね、
うん、
まあその一説によると宝くじに当たった人がその彦将軍廟に参って、うん、宝くじに当たってお金を儲けた人が寄進して立派な今の廟ができたっていう話もあるんやけれど、うん、まあこれちょっと眉唾で、うん、まあほんまちょっと土地の人が普通に寄進しただけじゃねえかみたいな話にもなってるので、うん、まあこれはまあ眉唾なんやけど、ただそうした話が出てくるぐらいのものであって、
うんうん、
さらに言うとこの彦将軍っていうさ、将軍っていう名前がついてると、うん、日本の感覚で言うとすごい偉い人みたいな。うん、ただ台湾でいう将軍っていうのは日本の将軍とは少し意味合いが違って、あくまで本ちゃんの神様の使いなのよね。
なるほどなるほどなるほど、
うん
うん、
そうそう、なのでその日本人がイメージする将軍とはまた少し違うんやけれど、ただまあこうした彦将軍廟っていうのがあるぞっていうのが90年代に日本では知られるようになりだして、
うんうん、
でそのじゃあ日本の中でどのような語られ方をしてきたかっていうのがまたもう一つの、
うん、
あのテーマになってくるんですね、
はい、
でも当時一番初めにその彦将軍廟の話が出た時は、
うん、
この彦将軍になったその杉浦さんというパイロットはあの空中戦でゼロ戦に乗って、
うん、
米軍の飛行機に体当たりをして戦死したと、
はいはいはい、
つまり勇敢なパイロットだったわけ、うんうんうん、まあそれもその勇敢ということに意味があったんやけど、ただそれが0年代以降になってくると主にこの産経新聞を中心に勇敢なパイロットから実はそうじゃなくて、勇敢に体当たりして戦死したんじゃなくて、空中戦の後飛行機を撃たれて落下するんやけれど、そこでパラシュートで逃げればよかったのに、あの逃げようとした時にこの視界に民家が入ったと、
うん、
このまま墜落したら民家とかその周辺の人に犠牲が出ると、
うんうん、
だから脱出せずに最後まで、
はいはい
はい、操縦桿を握ったまま郊外に
落ちたと、
落ちたと、
うん、
この最後の最後勇気を出して台湾の民衆を救ったと、
うん
うん、それに感謝して台湾の人が廟を建てたっていう愛国美談が日本のメディアが作り出すっていうね。
そうなんや。
で、それが、今、一番盛り上がっていると。
あ、
この、やっぱりその台湾っていうのは親日的で日本に感謝してるで、日本統治っていうのは良かったと、うんうん。っていう物語を求める人たちによって、
うん、
だ観光客とかめちゃくちゃ行ってるらしいのよ。
うんうん、日本から、
ね。日本から。
うん、
で台湾の人たちは台湾の人たちで、あの実際観光客が来るっていうことは悪いことではないし、
そうそうな、
まあ、もちろんそれってある程度作り話が入っていたとしても、それで交流が生まれてることは交流が生まれてるのよね、うん、その彦将軍廟と杉浦さんの地元の自治体との交流が生まれたりしてるから、それに乗っかってるところもあるし、うん、やっぱりその何博打の神様だったんだろうって言われるのは地元の人にとってもあまり好ましいことではないから、
うん
うん、でもただそうした物語っていうのが日本の中で、だから日本人はじゃあ台湾人は日本人に感謝してるんだっていう物語に吸収されることっていうのは、まあ、決して健康的なものではないよねっていう、
うん、いや、
うん、
そのまあ、最後のところは非常にこれ問題のあるところやけどさ、うん、面白いね。
いや面白いのよ。
なんていうの、あのさ、日本昔話の誕生のところにこう立ち会ってる感じ。
まあでもそうよね、新たなね、その民話的な伝説
が生まれてるって。後で要はいろんなものが乗っかって曲がって、
うん、
でもそれが良かったりしてみたいな、
うん、でもさ、これが単純に、まあ、もちろん面白い本なんやけど、なぜこの本をあの読んでいただきたいかというと、プラス、まあ、そうした事例を元にして、
うん、
じゃあ、そもそも台湾の民間信仰っていうのはどういったものなのよっていう、さっきみたいな、まあ、神様が2パターンあるとか、うんうん、その、鬼になってしまった人が正しく祀られることによって神様になるとか、うん、あのそうした台湾の民間宗教に対する関心っていうものが、
うん、
この彦将軍廟に参ってる人たちの中でも実はすごい希薄なのよね。
台湾の人でってこと？
じゃあ日本人で。
日本人で。
そう。
あ、なるほどな。
彦将軍廟っていうのはすごい有名になるけれども、うん、それはその、 日本台湾の人が日本人に感謝してるっていう都合のいいストーリーだけが話題になるのであって、うん、そもそものなぜどういった祀られ方をしているのかっていう歴史と文脈、
うんうん、
さらにその民間信仰宗教自体に対する、まあ、これ文化ですよね、うん、文化に対するリスペクトがないからこうした都合のいいものだけが流れていってしまうっていう、うん、
なるほど、
うん、でそうしたものを教えてくれるのがこの一冊なのよね、
うん、
だから単純に別にその愛国的な美談を批判しているだけの本ではなくて、うん、じゃあその先に何があるのかっていう、もうちょっと台湾のことを深くよく知ろうよっていう話はそこからだっていう。
あ、
だから他にも田中将軍とかもいるんやけど、
まだ将軍、
田中将軍やったか田中元帥だったかな、両方だったかな、うん、ちょっと待ってね、田中将軍ですね、うん、この田中将軍はまた杉浦さんとは違う流れで神様になった人で、
うん、
この人は軍人じゃなくて、
もちろんや、
あの植民統治下で高級官僚として人生の一時期を台湾で過ごしてる人なんよね、うん、で別に非業の死を遂げたわけでもないと。
なるほど。
で彼がなぜ台湾で神様になったかというと、ある時もちろん戦後ね、しばらく経ってから台湾の女性に憑依したのよ。
おお。
だから田中将軍の霊が台湾の普通の女性をシャーマンに選んで、
おお。じゃ田中さんはもう前に亡くなられてるってことだよね。
もちろんもちろん、遥か昔に亡くなってる人、
ね、うん、でもそのいつって、いつ戦後？
戦後戦後。田中将軍は田中綱吉、ごめんちょっと今読み方が危うい。
うん、
まあ、田中さんって言っていい、はい、田中さんは1903年に亡くなられてます。
1903年、
3年です、
はいはい、
その1903年に亡くなった、田中さんが、これ何年かな、戦後の、ちょっと待ってくださいね、田中さんが憑依したのは、パッと出てこねえ、でもだいぶ後よ、戦後も戦後、死去した82年後ですね。なので、85年ですね。1985年、
俺ら生まれてるやん。
生まれてるよ。田中綱常かなが、まあ、1903年に死去し、
はい、
82年もの歳月が経過した後に彼は思いがけずに台湾人が信奉する神へと変身しっていう。
おお
っていう、ただまずそもそも台湾にはシャーマン文化もあるのよね。
なるほどなるほど。
これ霊が憑依するっていう。
なるほど。
っていうその台湾のシャーマン文化をこの田中将軍の事例から見ていくという話であったりであるとか、で、あとはプラスこうした日本人を、しかもその台湾の植民統治に関連している日本人を神として祀ることによって、
うん、
台湾の人たちがその自国の歴史である植民統治下の歴史というものをどういった形で台湾史の中に組み込んで自分たちのものにしていっているかっていう話ももちろん関わってくるんで、そうじゃ、その戦後史を、戦後史、特に台湾の人たちの日本史観、植民統治観っていうものが反映されているのね、ここには、まあ、というような学術書です。
学術書か。
でもめちゃくちゃ面白そうじゃない？
いや、むちゃくちゃ面白そうやな、うん、
で、あの、まあ、これはまあまあ仕入れてた分が売れて、
うん、
でまあ面白いのでまた入れたんやけれども、うん、1冊注文しようと思ったところが追加でね、
うん、
間違って11冊注文してしまったので
1が11になったと。
ってた。
まあ、めちゃくちゃ怒られるやつやで、そんなことやったら。
まあ、しかもね、5400円っていう、なかなかのお値段のするね。まあ、学術書にしては安いよ。
確かにな、学術書って値段のあれやもんな。
大きいやろ、しかも。
大きい大きい大きい。
大きいですよ。ではまあページ数もね、結構なページ数がありますね、うん、300ページ超なので。
これはでも今のはほんまに面白いんちゃう、
うん、
そのまあちょっと俺が言うたら、俺はオカルトとかそういうの好きやからさ、
まあでももちろんつながる話ではある、
そういうのであれやけど、でもさっきも言ったけど、その何らなんかその伝説的な物語とかに立ち会う瞬間みたいなことでもあるし、
うん、
もちろんこれはもうほんまに文化と文化のなんやろな、混ざり合いのことやからな、
うん、まあ、いわばその台湾の文化っていうのが日本統治下の歴史というものを飲み込んでいく過程でもあって、
うん、
だからさ、 そのさっきの彦将軍廟でさ、日本人の人がそのまあ杉浦さんというゼロ戦パイロットに台湾の人は感謝してるんだっていうのはさ、あの良くも悪くもさ、それを日本史の一部として見てるのよね。ただでもそうじゃなくて、戦後45年からもう70年以上経過して、まあ、80年近く経過している中で、もう当時はそれ日本史じゃなくて台湾統治下の日本というのは台湾の中からしたら台湾史であって、それは戦後脈々とずっと続いてきていて、その戦後の台湾の歴史の中で培われた文化でもあるのよね、この日本人が日本人の神様っていうのは、だからそれは台湾史として見なくちゃいけないところを、都合のいいところだけピックアップして日本史の良かったところとして見るのは良くねえよなっていうメッセージでももちろんあるし、
そうやな、なるほどな、
というね。でまあ11冊間違って入れて、まあ返本できるっちゃできるんやけど、まあ、これはあの良い本だし買っていただきたいので返本しません。なので在庫は大量にあるので、あの気兼ねなくお買い物をしてくださいというね。
これはちょっと俺も欲しいが、さすがに5400円っていうのは、ちょっと考える。
まあね、
これはあれやな、5400円か。
まあでもね、ちょっと汚いこと言っていい、汚いこと言いますよ今から。
汚いことを言う、
学術書っていうのはさ、そんなに売れるもんじゃないんですよ。
まあまあ、ね、そうでしょうね。
なのですぐ絶版になるんですよ。
おお。
でも
やめとけよ、それ以上俺は何を言おうとしてるかなんとなく分かったけど、
でも中身の価値っていうのは、一向に下がることがないんですよね。なのでこれが20年後古本屋さんでいくらついてるかなっていうね。
なるほど。
資産です、財産です、もうこれは。
それは本は資産ですよ。
そう、メタファーじゃなくて。
それはそうだ。
メタファーじゃない。じゃない。って、もうあの物体として財産です。
資産であると。
資産です。
オッケー。これちょっと考えよう。これはでもちょっとほんまに今の面白かったね、すごい。
で、あの、文系学術書の良いところ。専門的な知識がないと読めないところがない。
ああ、絶対大事な。
そう。これ理系やったら無理じゃん。
絶対無理やな。無理やな。
文系はね、読めちゃうのよ。
なるほど。
時間をかけても読める。
なるほど。
うん。
そういうことか。
そう。でさ、結局まあ、今すごいさ、まあ、大小、ダイジェストに言いましたけれども、だからまあ、今大小で書かれてることは言っちゃったわけね。まあ、言ったらさ、ミステリーで言うとさ、あの、結末は言っちゃったわけ。ただ、学術書っていうのは、その結末が面白いんじゃなくて、結末に至るまでの過程が面白いのよ。なので、わしはよくその学術書を読むっていうことを登山に例えるんやけど。
島田さんは？
その、山頂に登って見える光景っていうのがあるやん。
はい。
あの、こんなの見えますよっていう。はいはいはいはい。っていうのは、例えば新書でも、まあ今のこの本やプラグラジオでも、語ることはすぐできると。でも、この学術を読むことが面白いっていうのは、自分の足で山を登るのが面白いのであって、山頂で見える光景っていうのを人から聞いてもさ、まあそれで、あ、そうなんだで終わるだけやけど、実際に自分の足で山を登ってみると、山頂の景色だけじゃなくて、あ、周囲に咲いている、まあ、花であったりとか、ちらっと山頂に行くまでに見える光景っていうのがあって、で、もちろんで、そういったものも面白いし、自分の足で登った後に見える光景っていうのはまた全然違ってきたりもするし、で、なので、ちょっと読みにくいかなと思うような本であっても、それは急な山と一緒で、足を前に踏み出せば登れるし読めるんですよ。っていうね、そうした面白さもあるのでね。これだから、その学術書入門にも台湾に興味がある人なら特にいいのではないかなと。
いいこと言うね。
思うわけですね。
なるほど。
面
白い。
いや、これはね、おすすめです。三浦さん、ごめんなさい、失礼しました。三尾陽子さん、編著。台湾で日本人を祀る杭から秦への現代人類学、台湾にはかつての支配者を信仰対象とする廟や祠が多数存在する、本書ではこれを日本神と名付け、民間信仰に埋め込まれた植民地経験、戦争経験と民衆の歴史認識や新しいメディアを通した観光化の中で生成する日本神像を探る、というね、慶応自塾大学出版会から出ております。定価5400円プラス税の一冊、おすすめです。
いや、大体の人読んだことないんじゃない、慶応技術大学
出版会。
おお、すげえ。
でも慶応 応義塾大学出版会とか、まあ、東大とか名古屋大とか、
うん、
結構やっぱり大学関係のこうした本っていうのはすごい面白い
ですね。まあそれはそうだよね、うん、そういうところですからね。
そうそう。でまあこの本自体もやっぱりその戦後の日体史に関わってくる話なんやけれども、うん、ちょっと今日はまあもういい時間なんでまた次回に、うん、続きますけれど、
後編ね、
うん、最初にそのさ台湾の観光客向けのレコードを流したじゃないですか、
はいはい、
で今でこそ台湾っていうのは人気の観光地であって、うん、で、まあ、みんなやっぱり台湾ってイコールグルメとかさ、
うん、
そういった印象があるじゃないですか、
うん、
まあ、だからグルメだけじゃねえぞ、音楽とか映画もいいんだよって言いたいところでもあるんやけど、うん、ただでもこのさっき冒頭で流したレコードが作られた60年代、
うん、
まあ、もしくは70年代、うん、80年代に入ってもそうだったんやけど、台湾っていうのが日本人観光客がどういったイメージを持ってたかというと、
うん、
イコール売春なんよね。
日本人が持ってたイメージが、
持ってたイメージというか日本人が求めていたもの、
はいはいはい、
台湾に対して、
はい、
なので、これは故障で、まあ、一例ですけれどもね、昭和49年に、出版されている、
うん、
楽しく役立つガイドブック香港マカオ台北の旅っていうね、うん、海外旅行アドバイス集がついた、まあ、これ当時の観光ガイドです、
はいはいはいはい、
だからこのまあ観光地が紹介されていたりとかね、写真付きで、
うんうん、
でまあ入国審査の方法、まあまた文化等々も紹介されてる、まあ結構グラビアも豊富で、
うん、
これ当時の結構ちゃんとしたガイドブックです、
うん、
でまあそこでまあ台湾を見てみると、そもそも台北近郊の見どころっていうところで、もう男性天国としてあまりに有名から始まってるのよね。台湾、まあ、小さな姉と書いて台湾シャオチャたちの至れり尽くせりのサービスが用意されていますとかさ、うん、実質もはや売春案内になってしまってるのよね、その台湾ガイドが、ちょっとどこだったかな、だからそのもはやそうしたものを隠すことすらしていない
って
、
そのガイドブックにそういうふうに載ってんねんな、
うん、もうその料理屋とかと一緒のような形でね、
うん、
あとまあご機嫌に楽しめる第一キャバレーとかね、
うん、
台北でズバリ可愛い子ちゃんと楽しみたいとおっしゃる日本からの観光客の皆さんのためにオープンしたのがこのキャバレーです、
うん、
毎日日本語をはじめ男性へのサービスのコツ、日本人の風俗習慣、ベッドマナーなどを教えているとかっていうさ、これ多分今のちょっと観光ガイドの常識から言うと考えられないような直接的な表現がされているわけで、
これが昭和、
昭和49年とか、もう一冊どこ行ったかな、
ようこんなもん探してきたな。
あ、でもやっぱりね、あの当時の台湾ガイドブックを見ると本当に風俗情報中心なのよね。別にそれ台湾に限らず、あのわしら子供の頃でもまだおじいちゃん世代とかってさ、あれ農協の JA の団体旅行でもうおじさんたちが東南アジアとか韓国、台湾、フィリピンとかに本当に売春旅行に行くっていうのが普通に定番のレクリエーションとして全然あったわけやん。だからそのもう今の若い人の感覚で言うと信じられやんと思うけど、韓国へ行くっていうとまたやらし
い
ことしに行くんやろって、
はいはい
はい、本当にゴルフと売春みたいな、うん、っていうような歴史があったわけであって、つまりその本当に旧植民地だったアジアをまだその植民地史観というか、
うん、
そうしたものとして見るって眼差しっていうのが全然80年代までは生きていたと。で、これは何年かな、これ1981年ですね、
うん、
の、別冊宝島のアジア太平洋発送する旅のガイドブック、
うん、
で、これの、台湾の章を開くと、まあでもこれは結構ね当時のそのアジア旅行者に対する批判的な視点が入っているガイドブックで、
うん、
これはすごい面白いんですけれど、この台湾ね、1981年の、宝島で、 年間400万人の日本人観光旅行者数のうち61万、男性が 90% が台湾を訪れ、目的が売春であることはよく知られていると、
うん、
彼らの相手をするため、日本人の相手をするために全島で推定20万の売春婦がいる。売春を仲介する場所は様々で、酒場、ホテルはもちろんのこと、理髪店、レストラン、土産物屋などであり、売春地帯は、北東などの台北近郊から地方へと、広がりつつある。台湾が売春地帯になる背景には、古くは日本の特攻隊員から始まり、ベトナム戦争時代のアメリカ人兵士の慰安所、日本人観光客とアジアへの軍事侵略、経済侵略の歴史と深く関係しているっていう。だからこの、結局その日本、あの植民統治下のこの本当にアジアに向ける眼差しっていうのが、決して1945年で終わってないっていうね。だからこの、こうした本当にこの売春旅行先として日本が台湾を見ていた戦後史があるのに、だからこういうことも何も知らずに日本人は、台湾の人は親日で、あの日本に感謝してるんだよっていうところ、言うたらこういうしたさ、70年代80年代とか歴史すらすっ飛ばしてるわけであって、うん、またねこれも、まあ、あの知っとかなくちゃいけない、まあ、日台交流史なわけですよ。
なるほど、うん。
で、その中で、もう一冊、紹介したいのが、ちょっと待ってくださいね。黄色に春に明るいと書いて、ホアンチュンミンさんという、
うん、
方が書かれている、さよなら再前という、うん、小説があります。
はい。
まあ、中編小説なんですけれども、このホアンチョンミンさんは台湾の国民的作家と言われている、
うん、なるほど、
作家で、これは70年代に書かれた小説で、79年に日本語訳が出ています。うん、さようなら、再前。再前ってこれ、中国語で、
ね、
さようなら、うん、また会いましょうの、うん、さようなら、再前なんですけど、これどういった話かというと、
うん、
この70年代の、台湾を舞台に、日本人から、日本から7人の侍と、自分たちのことを呼んでいるサラリーマンのご一行がやってくるのよね。
はいはいはいはい、
で彼らはアジアで売春旅行を繰り返して千人斬りをするというのを楽しみに、あのアジアを回っている旅行者、
うん、
で彼らはもちろん台湾に売春旅行にやってくるんやけれど、うん、それを案内することになった台湾人のしがないサラリーマンの話なのよ。
うんうんうん、
で、この、7人の侍、台湾に売春に来るサラリーマンというのは、まあ、当時のサラリーマン50代、60代から戦争にも参加してる世代なんよね。
うん、
だから旧日本兵が、再び日本が、経済大国になった後にもう一度アジアにやってくるっていう中で、うん、その日本人をアテンドすることになった、台湾のサラリーマンっていうのは、実はその中国人としての民族意識がすごい高い人で、
うん、
だからこの日本人のそうした売春旅行なんてアテンドしたくないんやけれど、うんうん、ただ会社の上司から言われて、で、さらに、いや、そんなことしたくないよっていうのは断れない。なぜなら、自分には養うべき家族もいるから、うん、だからぐっとこらえて、しかも自分のふるさとの温泉地帯に売春旅行客を連れていくっていう、
うん、
そのペーソスを描いている小説なんですね。で、決してこの日本人を糾弾するためだけの本じゃなくて、というのも、まあ、もちろんこの主人公というのは台湾の会社から言われてアテンドしてるわけで、
うん、
その売春ツアーを斡旋することによってもちろん自分たちの利益はあるわけ、
うん、
でこの主人公自体も家族を養うためにそれが仕事だからやってるんだけれど、うん、それで割り切れないもちろん気持ちもあると、
うん、
でしかもこのやってくる日本人っていうのは別にすごい鬼のような人たちっていうわけじゃなくて、うん、この台湾のサラリーマンの人に対してはすごく礼儀が正しいし、うん、なぜならちょっとビビってるところもあるのよね、
うん、
だから彼らも小市民なんよ、
うん、
でアテンドする方も小市民なんよ、
うん、
そうした中で繰り返される数日間の物語であって、
うん、
でもこれはちょっとね、全ての今台湾は親日と言っている人、台湾に興味を持っている人はぜひ一度目を通すべき 小説なんじゃないかなと思うんですが、絶版。
だ絶版っぽいもんね、
うん。ただでもこれね、去年ぐらい今年に再販するっていう話があったんやけれど。
ああ、そうですか。
うん。だから去年は台湾ブックフェアでこの本を紹介した
とき
に。
あ、そっか、それで見たことあるのか、
ね。そうそう、あの、再販するんでいいタイミングですね、みたいなことを言われたんやけど、うん、なんかこう、待てど暮らせど話が来ない。
なるほど。
うん。
いや、もうさ、声を上げていこう。
そうですね。で、まあ、うん、古本でも決して手に入らないものではないのでね、うん、ぜひぜひちょっとね、目を通していただきたい。なというところで、まあ、今週は。
おぉ、前編。
前編、こんな形でも結構いい時間になってると思いますので、
うん、
来週もちょっとね、引き続き、台湾特集をしたいなと思います。
じゃあ来週もこの T シャツ着てきた方がいい？
まあ、この
T シャツってみんなにあれか、
うん、今日ね、あのたまたまない、これほんまにたまたまで、カモメさんに台湾特集をするっていう話もしてなかったし、
うん、
自分でもまあ台湾の話をするつもりやったけど、無意識に選んだ服が2人ともお揃いの越読台湾台湾を読もうという、台湾ブックフェアの、オフィシャルノベルティ T シャツを来てきたというね、奇遇ですね。
奇遇だね、
うん。
まあ先週ちょうど話してたし、まあ気候的にちょうどやっぱ一番いい、
ね。まあそうですね、
うん。
で、しかもこれね、本当にわしも忘れてたんやけれど、本日9月29日は、50年前に日本と台湾の国交が断絶してしまった日でもあるというね。
たまたまそれが今日やったん
です、ね。そうそう、これは本当にあの因果の巡り合わせです。うん、なのでちょっとね、来週も引き続き台湾本を紹介したいと思いますので、
やったお願いします。
またね、聞いていただければと思います。カモメさん、何か言い残したことはないでしょうか？
言い残したこと、
うん、
僕がその今日の学術を買うためにですね、皆さん、はい、本屋プラグライブ、
あ、
10月15日に、
ね、これでギャラ買いできるかもしれませんからね。
これちなみに、今言っといてなんですけど、うん、今までの本屋プラグライブのギャラは全部あのゲストに分投げてるんで、うん、僕には一銭も入ってないんですけど。
じゃあ今回ちょっと分取っていこうよ。
今回はもう、まあ、今回分取らないですか、ミヤにあげます。
まあそれはね、まあいいですよ、僕が本うちの話なんでね。
なんでまあ10月15日にあのー本屋プラグで、
うん、
神湯と悲しみかもめの妻やります、うん、ありがたいことにもう半分ちょいは埋まりましたんで、ご予約考えられている方はお早めにと、10名限定にはなっておりますので、うん、よろしくお願いします。
まあでもあれよ、そのさ、かもめにギャラは出てないとは言いつつ、まあ、うちの配分の話やからわしはノータッチやけど、うん、でもさ、なんやかんやでさ、かもめの CD をさ、
いやありがたいね、
買ってくださってる方がさ、
ありがたい
ね。しかも結構最近通販で買ってくださる方も増えてきまして、
通販
なんやかんやで、だってもうあのカモメ水煮の CD は残りわずかやし、
うん、
あのカモメの単体 CD 売り切れだからね今。
あ、マジで、
うん、
すげえな。
そう、売り切れておりますよ。でカモメ水煮の CD もあとわずかになっておりますんで、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ次の本屋プラグライブは10月の
15日
土曜日、
はい、
夜7時からです。
あ、はい、
ちなみに言っておくと、店は6時までで、ちょっとあの、ライブの準備をするのに30分閉めて、
うん、
まあ、6時半オープン、7時開演なんですけれども、あの、初めて本屋プラグに来てくださるという方、ちょっとライブセットになったらね、店内の本が見にくくなってしまうので、
うん、
もしその本屋プラグで、まあ、ちょっと本を見た後でライブを楽しみたいという方は、あの、5時半ぐらいに来ていただくのが一番いいかな、とは思いますね。
ちょっと待ってもらって、一回ちょっと出てもらって、待ってもらってみたいな。
まあでも別にバタバタしててよかったら全然店内で待っていただいてもいいので、
それぐらいの感じです。
はい、なのでぜひぜひお越しください。
はい、
はい、ということで、本屋プラグラジオ9月のエンディングはバグースで同じ月を見ている、
うん、
ちょっと今日長くなりすぎたかな。まあいっか、
短くなったことがあんまない。
まあ、そうやね。あとでもね、このバーグースの曲いいですよね、という話もね、
そういうのも嬉しいですね。
嬉しい。
眠る街の公園、耳に触れるあなたの声、とてもこのミスさん、その声と喋り方、月が綺麗に言われてみる広い夜空、 嬉しくなる。